At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
はい、こんにちは、大竹誠です。今日のパートナーは、
こんにちは、三浦康子です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして木曜日は
雷の匠と
雷学です。
お願いします。
お願いします。はい、ね、
学ぶ、
はい、
お家になんか花なんか飾って、
ね、あ、そうなんですよ、花を飾りまして ね、
はい、綺麗な花を飾って、
はい、バラです ね、
はい、自粛期間中買えなかったお花を久々に買いました。なかなか、
ね、
少しずつ日常を取り戻しています。
はい、いや、
なんでこんな嘘つくのお前。
いやいや、本当ですよ。お花があったんですよ、もともとあったんですけど、なかなか外出れなくて。
全部嘘だろこれ。
嘘でしょこれ。
本当です。
前々から花いけてたみたいな感じ。
いやいや、いけてた。
俺は花で癒されるみたいな顔してんじゃねえよお前は。
初めて買ったんですよ。
違いますよ、
まあ、もうブルーベリーでも舐めてるお前。
食べるもんですから。もう舐めるもんじゃない。
本当に話す内容がなくなってくるのはしょうがねえけど、嘘はよくない。
嘘じゃないから。写真もちゃんと載せてるじゃないですか、ここに。
何も本当のこと何もねえじゃないかよ。だ
って、いや本当ですから。
あんたの写真いつもこの画角じゃない。
そうです、あの先週はここにあれがありました。
あれがあったね。
豆苗が、豆苗がありましたね。
豆苗といて今度バラになった、
はい、バラになりました
。これはどこのうちに咲いてたバラだ。
これは、まあ、生産者さんのバラですね。ある、
その生産者さんというのは、
はい、安かったんで、はい、
うん、どっかからお姉ちゃんが持ってきたんじゃないの。
お姉ちゃんが持ってきたのかな。
何何もその匂わせ。
かなじゃないよお前。
白か黒か。なんで匂わせって
。なんかよくわかんないんだよな、はい、お前の文章俺。
でもよく見抜きましたね、大竹さん。この一文で学ぶが嘘ついてんじゃねえか。
嘘ついてないから。写真も撮ってるじゃないですか。
だからでもこのリアリティがありそうなのがお前の嘘のね。塊なんだよ。
されますね、
なかなかでもうまいこと、はい、ね、嘘つけないもんだね。
いや、
自分でも、ね、
どうなんでしょうか、うん、
失敗したなと思ってるよね。分かんないけど、はいはい、あれだね、あ、そうだ、
はい、
たくみは先週なんか俺らがなスケベイスって俺らがいじってたら、
はい、
なんかスケベイスじゃないって言って今日わざわざ持ってきたって。
そうなんですよ、先週ウッドスピーカーを作ったという話をして、うんうん、で、うん、写真を皆さんにお見せしたら、うん、これスケベイスじゃねえかとかつって、うん、めちゃめちゃディスられたので。
フォルムがねちょっとスケベイスと同じフォルム、
うん、だからなんでこういう、うん、やっぱ感性がねえのかなと思って、やっぱりそんなスケベイスとか言うのは
俺たちに。
そう
おめえじゃなくて、
はい、俺じゃなくて、そんなちゃんとしたウッドスピーカーをスケベイスとか言うのが悔しかったので、うん、泣き寝入りするのは良くないと思ったので、うん、今日は実際に、うん、持ってきました、うん、僕が彫刻刀で彫ったウッドスピーカーです、う
ん、ちっちゃいんですね。
なんだそのちっちゃいの、
はい、縦が20センチぐらいで横が10センチぐらい、
はい、貯金箱じゃねえか。
なんだカンナがカンナの大事なとこ抜いた後の
ポータブルウッドスピーカーです。
これスピーカーなの。ポータブル
これスピーカーです。
で、ちょっとなんか刺して、
はい、要はこのスマートフォン用のスピーカーになるわけですよ、
う
ん、で下に穴、これスピーカーの丸い穴なんです、うん、
丸い穴、
上にこうスマートフォン入れれるような、
昔の鰹節するやつ、
隙間があるんですね上に、
はい、いやだ完成ねえな、うん、鰹節するやつとか言って
入れてスマートフォン、
スマートフォン、
スマートフォンが削れるの。
削れない。なんでスマートフォン削りじゃないですよ。スピーカーですから。
ああそうなの、
はい、だからですね、うんうん、
もしよかったら雷の自作の曲がいい感じですね、
うん
はい、
そうですね、
はいはい、
スピーカーなしとありで比べない、
ね、はい、自作の曲いっぱいあるもんね。
自作の曲いっぱいあるんで、
はい、
これでスピーカーになるんだ。板2つ付けただけなんだ。この1個丸めて、
こんなちっちゃかったの、うん、
どこで
これ座りづらいじゃないか。
音が増幅されるんですか、うん、
このちょっとやってみて。
スケベイスじゃないですか。座りづらいじゃん。
めちゃくちゃ座りづらいじゃん。
じゃあまず普通の音を流してそのまま入れますから、はい、音がこれグーンって変わりますから、はい、しっかりリスナーさんにも分かるようにマイクを傾け、
は
い、
この音は雷匠くんが作ったトラック。
著作権は僕にあるやつなんです、は
い、全部自分じゃ、
全部自分です。今から全部自分を
自給自足だな。
自給自足をさせます。いきます。まず普通の普通に音流します、はいはい、 これが iPhone から流してます、はい、じゃあこれを
ちょっとうるせえな、黙ってろ、は
い、いきますよ、入れますよ、
差し込みます、差し込んだ、
ごめんなさい、 いつスピーカーの効果が出たかがちょっとわから
なかった、分かんなかったんですけど、
分かんないですか、
もう一回入れてみ
よう、ほんのり、ほんのり変わります、
ちょっと目つぶって聞いて
みよう、目つぶって、はいはい、いきますよ、はい、入れたら入れたって言ってください、
はいはい、さあ入れようとしています、まだ距離が5センチぐらいある、お、入りそうだ、入り、入って入って入って入った
入れたよ、
分かんない、
分かんない、
違い分かんない、ちょっと太田さん言わないで、私たち当ててる、当てるから、はいはい、もう一回やって、は
い、じゃあ入った瞬間分かった、はい、入ったって言ってください、
いきますよ、
うん、
早く入れろよ、
もう入れてますよ、ずっと入れてたよ
嘘だ、
あれ楽器の音が変わったんじゃないの、ワンワンワンって、
ワンワンワンワン、ほんとなんか本当に
音も出せないな、それ
なんか大きく、
うん、音はディスんなあのディスんなら、スピーカーだけにして、
音出せ、
質問としてはどういう仕組みで音が増幅されるんですか、
仕組みは大きくなるんですよ、
仕組みはどうなって
スピーカーって、
はい、違う、スピーカーって、
いや、あの
お前、はい、誰が驚いてるって、はい、お前が一番驚いてるだろう、
あんま変わんない、
音大きくなった、うん、って
なんか音大きくなるっていうよりはちょっと臨場感が出たっていうか、ボーンってこう響くような感じになりません、ちょっとボーンって、
あー、なんか音がボーンってなって、あれがスピーカー
広がる感じですか、
なんか言い方マジなんか、
いやちょっと悪いけど、でスピーカーってそうしたもんなの、なんかモワンとなるのがスピーカーなの、違うだろスピーカーって、
そんなスピーカーだったらいらない
魔法辞して持ってきたのに、うんうんうん、
いやこれ歯つけたら本当に
分かってたでしょ、効果ないので、目を
開けて見る、ちょっと音がどうかあるかが分からん、はい、あリスナーの方にも今入りましたって言ってるよ、はいっつって、
はい、いきますよ、
うんうんうんうん、はいっつってあげよう、
はいはい、よく聞いてください、なんかウォーンってなりますから、3ぐらい変わりますから、
うん、
マックス100だとしたら本当3ぐらいは変わります、
103ぐらいになって
ます、マックス100のうちの3、
はい、100だとしたら103になるんで、
どうしよう、
はい、どうしよう、よく、うん、あの聴力テストだと思って、はい、うん、いきますよ、入れます、
早く入れるよ、
入れてますよ入れてますって、
全然変わらないじゃん、
抜いて抜いて抜いて、
抜きますよ、
まあ長いよ
言われたら確かにちょっと、言われてみれば確かにちょっと感じ、確かにちょっとボリューム上がるかな、
ちょっとしづらいんだよな、変わり方、
入れた位置にマイクが向いてるからそれは大きくなるような気はする
んだ、あそうか、うん、そうじゃ、うん、ステレオじゃない、うん、マイクに近づいてんだもん、マイクに、そうだよ、
うん、本当だ、
本当だ、
しかも
マイクに
あれだよ、ね、全部入れちゃう時よりも、はい、なんか入れた途端とちょっとした時になんかちょっと変わるような気がするけど、そうですね、だ全部入れちゃうとまた元に戻ったみたいな感じ、
うん
う
ん、抜けちゃうんじゃない
ですか、抜けちゃってんじゃない、
う
ん、
つうか入れる瞬間っていうのは音が出る口がちょうど木に
当た
る蓋になるもんで、
音がこもるんですよ、はい、きっとね、
うん、じゃあ、うん、効果なくない
、うん、効果消してるだけの話じゃないですか、
ちょ、ま、え、ちょ、どうして
本人は気に入ってるんだ、
はい、
気に入ってるんだ、
聞いてますよ、自分の手で彫刻刀で彫ったんですよ、
は
い、
そうだ
よ
ね、奥さんも気に入ってんだもんね、
はいはい、嫁気に入ってねえよ誰も相手にしてくんねえからラジオ持ってきたんだよ
持ってくんな
もうプレゼントする、
仕事場に
リスナープレゼント、
そんなもん
リスナープレゼントする、
プレゼントだなこれ、
ちょっと大きめのゴミだと思われたくないんで、
プレゼントだな、
プレゼントしないですよ、
プレゼントするよ、
したくない、これはちょっと
かまぼこ板みたいなあのスピーカー、うん、茶色いかまぼこ板です、うん、
プレゼントだなこれ、
うん、どうする、うん、
いやちょっと、
じゃ欲しいっていう人が本当に来たらあげよう、う
ん、いますか、いやそもそも誰も欲しいっていう人いねえと思うし、あとな俺もなんかあげたくねえっていう気持ちは、ああ
申し訳ない、
申し訳ない、
あげろよそんなもん
メロンつけてあげなよ
本当だよ、
メロンがメインだなそれメロンメインじゃないですか、どう考えても
メロン2個大玉つけとか、
メロンの大玉2個な
それ欲しさに来るでしょいやこれはまあこういうの作ったよっていうので2作目ちょっと努力して
スピーカーになったらちょうだい、私も欲しいもん、
はい、
家に
ちょっと頑張ります、なんか、うんうん、とりあえず作ってみてよかったなと思ったので、うん、これをこの失敗を経て2作目作ったら、うん、1作目を誰かにプレゼント、
いやでもあれだな、はい、あの大きさ分かんなかったけど、はい、そんなちっちゃかったんだ、うん、 それ、うん、あれ写真で見たらね、なんか人が座れる椅子ぐらいの大きさに、うん、まあでもスピーカーってもののイメージが俺の中でそうだからそう見えちゃったのかもしれないけど、う
ん、キャンプとか行くといいですよ、うん、これ電源もいらないで
100のうち3音が微妙に大きくなる屋外で
屋外で3変わりますから音が、
谷川の音にあの潰される
屋外で川の音に風がちょっと変わっただけでも聞こえないです、うん、100のうちの 3
じゃ あのスマートフォン立てですね、うん、じゃあ
立てです、
うん、こうなんかむき出しにスマートフォンポンとで曲流すよりもやっぱこういうものに差し込んだ方が趣があるじゃないですか、スマートフォン立てです。
これ奥さんがもし聞いてたとしたら、
はい、
あのバカうちで受けないもんだったからラジオ持ってっちゃった
うちで受けねえやつラジオで受けねえから、
はい、確かにそうだな、
すごいこと
なんでラジオなら受けると思ったんだ、
ね、だ
嫁に受けてねもう持ってきちゃダメだよな、こういうプロの現場に。
でも本当はもっとバーンってなったらすごいなっていう。
だから改良して上手に作ったらその、はい、サイズは私欲しい。
サイズいいですよね、この
サイズはいい、小さくて、
うん、いやこのくらいのだって、はい、俺んちのはこのくらいの2つだよ、だってスピーカーは、はい、
あ、そうなんですか、
うん、
今なんか今
こんなちっちゃいんじゃない
の、はい、で小さくていい音出るんですよ、
ね、昔の音は違っててね、昔なんかこんな大きかったでしょ、
あの応接室にね、うん、応接セット
で今あれだよ、それじゃんこの時計ぐらいでこんなんだよ、うん、横に2つついてて、
ちっち
ゃいやつ、うん、大きくなる仕組みは分からないですもんね、
う
ん、
大きくなるというかただ木で響いてる、響いてほしいな
っていう、響いてするかなっていう、
だからなんかここの丸がもうちょっとこう長めにしたら響くのかなっていう、この出口を
スピーカーじゃないじゃん。
そうっすね。
なんか見て作ったの、うん、作り方とか。
これはあのおしゃれ雑誌で、うん、そのおしゃれさんが木で掘って作ったっていうの書いてあったから、うん、俺も木で掘って作りたいなと思って、うん、作り方は全部自分で考えてやったやつです。
ああでも、はい、あれじゃん、ただのスマホ立てじゃんそれ。
そう、
はい、
スマホ立てる必要ないけど。
まだあのスケベイスっていじられた頃の方がまだ良かったっすね。
本当だよ、笑いになってたよ。
その幻想の中にいたかったよ。現実ってつまんないものなのね。
こんなにも現実って残酷だった。
残酷だよ現実は。
小さなものだ、
俺がせっかく持ってきたから大竹さんが優しくいじってくれた。
つうかもうせっかく持ってきたというから、ね、わざわざ偉いなこいつと思って、俺のイメージではこんなでかかったから、あいつあんなでかいのしょって来たんだと思って、うん、
ラジオのために、
うん、机の下からちょこんと出しちゃった
まあこういう、うん、こういうのを作ったんですよ、
う
ん、
そうそう、音は増幅しないけど怒りの方は増幅しない、うん、
すいませんでした。
はい、
うまい。
何が
今のは
もうちょっと別の褒め方がいいな。その上から目線の褒め方じゃなくて、はい、ね、三浦は引っ越しで大変だね。
大変ですね、なんかね、
指もなんか痛めたみたいだね。
指はもう引っ越しの前から痛い、うん、
痛いの、
左手の親指、
そう親指が痛いっつって調べたら、ちょっとなんか50代ぐらいのって言ったじゃん、50代ぐらいの女性がよく親指痛くなる傾向にあるって。でも私49歳だから関係ないねっつって、
あ、いやいや
言ったじゃん、
言ったと、うん、思い出した、それは思い出した、はい、だけど引っ越しが大変だって話は、
あ、はい、
はい、何か新しくいいとこに引っ越したんだけど、
あ、いいとこ、まあまあまあ、まあ、じゃあすごくいい、うん、あのいろんな条件、うん、風通しも良かったらいいんですけど、うん、あの台所、古いマンションなの、はいはい、今回古いマンションで、はい、台所がね蛍光灯なので、今もう何十年も前に見たあの紐で引っ張ってチンチラリンリラリンってつくチンチラリンリラリンってなるやつ、
はいはいはい、
さ、それのチンチラリンリラリンがさ、蛍光灯ってなんかちょっとさ久々に見るとさ、うっすら怖くてさ、なんとなく初めて寝るとこってさ、いつも私になるんだけど、はい、そこはかとなくお化け感を感じて、その蛍光灯が、蛍光灯のちっちゃ
い
の
ついたり消えたりするから、
うん、そうなの、
今の蛍光灯ってすぐつかないの？
それ、うん、蛍光灯自体変えればピンってつくんじゃないですか？
そういうのなんの？
古いのかもしれないですよね、蛍光灯も。
蛍光灯自体が、
うん、そう、前の人が使ってたやつをそのままやってるから、多分チンチロリンリロリンって
つくんじゃない？俺んち、まあちょっとうち、俺んちちょっと間接照明、
はい、しゃれてんな
ー、
しゃれてんなー、
埋め込み式なん
で、埋め込み式なんで、
年寄りなんか目悪くなるのに間接照明なんかダメだ
よ。何その人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の
危ないって危ない、もう歯もザー白い明かりにしてザー白い。
俺もね関節勝負でねなんか本読みづれな
だって私ももう今読めないんですよ、うん、黄色い明かりだと。そうだよ、ね、黄色い明かりだとなんかよく読め、
うん、そうなんだよね。で目の焦点の合うところが少ねえんで年取ってるからね。
そうなのよ。あ、
それでか、俺なんか途中で読むの嫌になっちゃうの。
そうな
の。いやだけど関節照明だけど、うん、その関節照明になるように、うん、蛍光灯の細長いやつが埋め込んで、
う
ん、
ね、特別なやつだ、う
ん、
もう
なんかして長いんだよ、うん、それ、はいはいはい、でこの間それが切れたんだけど、それ取り替えるのも大変だったよ。もう、
うわ、壁はめ込みみたいなやつですか。
もう、うん、壁のはめ込みで、うん、あのいなんか変な三脚乗ってね、奥さんに腰を押さえてもらいながら、うん、
だ、あ、
怖い、あんた大丈夫、大丈夫ですか、なんて言われながら、
怖い、怖い、
大丈夫だよ。なっかなか取れねえのな。
うわー、むずい。
それであれはでもさ、蛍光灯に LED とか、
LED とかあんのかな。
あるんだよ。いや、うちそれは
座礁は蛍光灯だった。
この細長いずっとしたのあれどう考えても蛍光灯だろ。
うん、で
も細長くてずっとなかった、
電気はあるけど、あ、そうか、蛍光灯、
あれ蛍光灯だろ。あれだと俺スイッチですぐつくで、うちのは。
いいな、うちを紐引っ張ってチンチロチンチロチンチロチロチロチンがね、
だから
それは怖いのよ、自分の鍵がシンクに移って、なんか後ろから人誰か来た、なわけなく、なんかちょっと怖くない。
シンクはそんなにピッカピカなんですか。
黒サビがあんの
よ。え、
黒サビが、
その小さい声で言わなくて、
ステンレスも錆びるからね。
ステンレスって錆びる、ステン、全然ステンのレスじゃないのね、錆びるのね、うん、ステンがついてんのよ。
ああ、
そうなんだよ。
ステンのレスじゃないんだよね。
レスじゃないの、ステンがついてるの。つか怖い。台所だけがなんか妙に怖くて。
それはでもあれだよね、ステンレスは意外とあの腐食してたら、うん、磨いてもダメだよ。
もう剥げてっちゃう、余計剥げてっちゃう。
どんどんこう、あれ、うん、じゃないの。いや、よく知らないで。すいません、間違ってたら。ごめんなさい。
いやいや、でもそうかもしんない。うん、だって、うん、業者さんが入ってプロの掃除しても取れないってことは、そういうことじゃないのかな。
う
ん、
あ、そうか。
うん、引っ越し
で。ね、引っ越しで変わるときに、うんうん、もうプロの人が間入ってるはずだからね。へ、うんうん、じゃあダメじゃん。
あ、どうしよう。まず電気のあのチンチロリンが怖い。なんだろう、薄らブルーの明かりね。まず薄らブルーのチンチロチロチロ。
お前でもいいとこ引っ越して安くて広くて。
安くてすごいいいとこ。
言ってたじゃん。
そんなに広くない。
安くて広くて。
広くはない。
眺めがいいとか言ってなかった、う
ん、じゃあなんとなく嫌なところはその台所だけですか。
台所のチンチロチロチロだけ。
とちょっとサビぐらいですか。
うん、とステンスのサビ。うん、台所がちょっとなんていうのリフォームがされてないの。台所がお風呂とかは全部リフォームしてあって新しくなってんの、はいはいはい、台所の水回りが古いのよ、のまんまなのよ、はいはいはい、
まあ慣れるさ、一生住むんだから
一生。なんかそれ縛らないで、怖いから。なんかそういうなんか人の人生を縛らないで、
慣れるさ、一生住むんだから、そのうちに
嫁に行くかもしれないだろう。1年で引っ越すかもしれないだろう。
蛍光灯の勝手のチンチロリンの蛍光灯とあれだよ、なんかこうそれがもうなくちゃ生きていけられないくらい、
チンジロジロジロ、
うん、チンジロリーなんて言ってた。人に自慢するぐらいになるよ、そのうち。他ってちょっと見ますな。
珍しいでしょう、昭和でしょう。チンジロジロジロ言うのよ。
じゃあチャブ台出しますからね、みたいなね感じで。チャブ台はあるの？
チャブ台、あのね、うん、チャブ台と用も用の間ぐらいの、うん、あのソファーの前のローテーブルみたいなのがあるんですよ、うん、もともと、うん、あの、うん、ウォールナット、ウォールナットっていうのかな。
ウォールナット。
なんていう、何の木の種類、ウォールナットっていつも言ってんな。はい、茶色っぽい。
マホガニじゃねえの。
違う、茶色っぽいあの木が好きで、私、はい、それに全部家具揃えてる。
このウッドスピーカーみたいな色のやつ。
じゃあ三浦、もうちょっとさ、あのマホガニじゃねえのって言った時、ちょっと悩んでほしかったの。
マホガニじゃねえ。マホガニじゃねえはわかる。
いや、ちょっと悩んでほしいじゃん。
マホガニ。
俺ちょっと高級ななんかこう。はい、もう必死で思い出して言ったわけだから。したらさ、あ、よく分かんないんだろ、だって
分かんない。でもウォールナットっていうのだけ覚えてんの、うん、
それウォールナットって何、木の名前なの。
木の名前、今太田さんが調べてくれた
らウォールナット、
マホガニは木の名前、あと桜だとか、
ウォールナット、それなんだろう、桜だと、日本語で言うとなんだろう、茶色い、茶色い木なんだよね、うん、
だからこのウッドスピーカーの色ですね、
うん、いや、それ違う、それスケベースの色だもん。
スケベースはダメ、
スケベースは金ですよ。
お前スケベース金って言わなくていいから
別に。あ、す
みません、ごめんなさい。いろんな色あるよ。だってないだ
ろ、いろんな色ある。あ、そうなんですね。
知らねえよ俺は。 なんで適当な話になっちゃう。
くるみなのかな、
うん、くるみ
くるみの木。
あ、それをウォールナット
2、木材としてはウォールナット、
うん、ナットってなんだな。
ナット、うん、ウォールナット、
へえ。くるみなんだ。
英語捕まえて、うん、ナットってなんだよって言われても、もうそれは言語のあれですから、もうわしらなんとももう。
そのちゃぶ台のウォールナットは高いのか低いのかどっちなんだよ。
え、ちゃぶ台？多分ちゃぶ台にしては高いです。ちょっと
意味わかんない。
高いってあの高さが
あるが。ソファーに座っていい感じのってこと。
そうそうそうそう。あ、ジャムにするとちょっと高いもんで、本当に寺子屋みたいな感じ。子供がちょっとあの。
なるほど、はいはい。
竹のこうあるところに正座して。そうそうそうそうそうそう。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。
俺んちの勝手に置いてある。うん、あのウォールナットの
あるんですか。あるんです
か。ウォールナットじゃないでしょ。もうウォールナットは面白いセリフじゃないよ。すごい
面白ワードだ。さっき覚えたから。
ニコニコしてそんな面白いことじゃないよ。
パワーワードだと思って。
俺ちのウォールナットの作
り。なんでバカにしてんだよウォールナット。
そうすげえ、うん、買った時から、うん、テーブルの。うん、高さよりか高いんだよ。ちょっと買ってる食堂のテーブルなんだけど、はい、ね、うん、高いんだよ、うん、だからそのするとこのくらいになっちゃうわけよ。もう
あ、はいはいはい、
うん、ご飯目の前みたいになるわけ。
はいはい。
なんか微妙にコミカルな。
そうそう、うん、で女房が足切りましょうかとか言うんだけど、
あ、
4つあるとうまく絶対
こ、難しいね、難しい、はい、難しい、
切れたんですよ。
切れるわけないじゃん、うんうん、なんでか分かんないけどちょっと寸が高いんだよそれね。だ、外国のなのかな。
あ、じゃないですかね、
デザインが、
うん、で椅子自体も外国の方は高いですからね。
だからそれでもう5、6年飯食ってんだけど、
うん、ちょっとこの、うん、
距離が近い、ご飯の距離が近い。
最初のうちはよくお茶碗ぶつけてたのね、食べ終わったらガチャンなんてね、
思ったより下だと思ってるからね。
でこれの4本あるうちの足が1本、これどうなってるのかと思ったら、あの別々でできててネジで止める、
回転
式
のキャッキャ
ッ
ってや
るやつ。で足が1本だけ、はい、止まんねえのよ、なんかその作りが
妙
な。
空回りする。
あ、なんで知ってんのよ。
そういうのたまにありますよね。
ネジがもう緩んじゃうの。
なんか知らないけど空回りする。
木が緩んじゃうんだよね。木が。
それが俺の座るところの左側のところにある足がそうなのよ。
はいはいはい、はい、
危ない。
くるくるくるくるしてんのよ。
は
い、一回女房とそれが重たいやつで、それをひっくり返して。ちょっとそっち持っててなんて言いながら直したはずなのに、戻して3日ぐらいしたらまた足がくるくる回り始めて、
あら、
奥さんとそうやって重たいものをひっくり返すときって仲良くやれる夫婦ですか、喧嘩する夫婦ですか。
仲良く。
あ、素敵、偉い。
ラジオだから
そう言っとく。
まっすぐな目で今見られた。ラジオだから。
そういう質問するなって目が言っただろ今俺がな。
そういう質問。
それでまっすぐ見ただろお前のこと。
なんかさ、やっぱ妹家族とずっと住んどってさ、家族ってさ、やっぱ
お前には一生わかんないよ。
他人と違うじゃん。他人と違うから結構さ、何でも口に出すじゃん。だびっくりしちゃって、家族ってすごいさ言うよねと思って、うん、ね、うん、びっくりしちゃった。
あけすけだからね、うん、なんかこう
ね、
うん、存在になるよね。
他人だったら絶対さ、うん、みんな上手にさ、うん、せーのって机ひっくり返せんのな、うん、違うタイミングとかみんなすごいよねと思って、私結構びっくりしちゃってさ。
俺うちでよく空豆茹でてくれるんだけど、うん、はい、まあこう柔らかかったり硬かったりするじゃん、うん、
はい、
やっぱ思わず口出ちゃうね、硬いな。
あ、もう反射でってことですよね。もう脳みそ
食ったら もう硬いな。塩振った。もう反射的に口から出ちゃうね。あの良くないなと思う、
ね、そうですね、家族だからやっぱり気が緩んで、うん、
距離感が必要
だから、みんなすごいなと思って、うん、人に会った時ってそういうのをさ、うん、抑えるじゃん、う
ん、
で家族行ったらオープンにするじゃん、
う
ん、
そうそうそう、
なんでそのスイッチをさ、ね、あれが便が
バカな、お前には無理だでしょ、うん、
あ、めっちゃ家族じゃないじゃんここ
気づかなきゃいけない、家族じゃないから、
ここ家族じゃないじゃん、ここ仕事、
気づかない、
ここ仕事場じゃん。涙出てきちゃった。ここは仕事場でしょ。 が出てきちゃった。
もう家族じゃん。
え、なんか嬉しい。なんかちょっと急に嬉しくない。
もう家族じゃん。ワンファミリーじゃん。
あら嬉しい。
ワンっていらないか。
あら嬉しい。うん、あー。
はい、お父さん、はい、話長くなってごめんなさい。
いやいや、今日はあの朝日新聞の、はい、東畑海人さんという臨床心理士の方のコラム、うん、あのコロナについて書いてるんですけど、はい、まあ、最近よくコロナの影響で心がどう変化したかと聞かれるそうなんですけど、うん、まあ、ケースバイケースとしか答えようがないと、うんうん、例えばある家ではコロナ DV が起きたりとか、うんうん、ある家では絆が深まってトランプのババ抜きをやるようになったとか、同じコロナが襲ってきても異なる体験になる、まさにケースバイケースで、ケースバイケースを見ようとするときだけそれぞれの人の心が見えてくるっていうふうにおっしゃってるんですね。で、社会はいろんなニーズを引き受けながらなんとか回っていた。だから街にはいろんな仕事があって、いろんな場所があって、いろんな営みがあってなんとか成立してたんだけど、うん、不要不急というスローガンはそういう多様なニーズを一刀両断してザーッと押し流しちゃった、うん、職場の同僚と缶コーヒーを飲みながらおしゃべりをする、うん、それがどうしても必要であって、あの急ぎの要件だとしても、うん、これが通らない世の中になっちゃった、うん、で、公衆衛生の圧倒的な強風が吹いた結果こうなってしまったと、うん、それでは人間を個人じゃなくて人口の単位で扱うような世の中、うんうん、多様で複雑な社会はあっという間にシンプルになってしまって、うん、個別性イコール心が社会のサポートを失ってしまったのが今の状態だと、うん、
はい、
で、こと社会、心と公衆衛生、個人の尊重と公共の福祉、このバランスをなんとかこう思って今まで、世の中ってできてきたのに、うん、あの、このコロナの強風がそれを一気になぎ倒してしまって、うん、社会をものすごいスピードで動かして、個別性を吹き飛ばしたと、はい。つまり心が失われちゃう世の中になっちゃったんで、うん、今大変だなっていう。
このコロナ禍の中で、まあ、とかね、いろんなところがこう新しい生活とかね、
そうですね、ニューノーマルとか
新しい生活、ウィズコロナとか、うん、いろんなこと言ってるけど、このやっぱし何か今までの生活みたいなものがテレビのコマーシャル見てても何、うん、か、うん、よく何か昔あった密な感じのコマーシャルみたいのが何か減ってるよね。何、うんうん、かこの何て言うの、心の問題って、お前なんかもなんか家飲み飽きたとか言ってたじゃん。
あ、そうですね。うん、最初のはリモート飲み、うん、パソコン使って、うんうんうん、
リモート飲み、
はい、実際に会って飲めないんで、うん、それ友達とリモート飲みとかやってたんですけど、うんうん、結局、うん、本当は会いたいのに飲めないじゃないですか、うん、だからリモート飲みって言ったら妥協案になってくるんで、
うん、そうなんだよね、リモート飲みって
飽きちゃってやんなくなっちゃった、
う
ん、
妥協案だったんだなと思って、うん、ね、なんかこう味気ないし、それでなんか最初流行ったその飲み会、
はい、
もうなんかもうあんまりやってねえみたいな話も、
うんうん、あんまり周りでも聞かない、ね、
そうですね、今全然もう飲めるってなってますけど、ね、やっぱ気分がこっちもあれですし、誘われることもないですし、
うんうん、気持ちどんな感じになるかね、
気持ちいいですか、
うん、気持ちはこうそのリモートのみたいな。
リモートのみを。
うん。いや、なんか、それ飽きちゃって、
しゃべる。いや、うん、いや、なんか、リモートのみ楽しいなって思ってた時期もあったんですよ。うんうん、でも、やっぱり、うん、本当は会って飲みたいのに、うん、リモートのみをしょうがなくやってんだなっていうのに気づいて、うん、すっごい悪い例えですけど、うん、本当はエッチしたいのに、うん、ダッチワイフで満足してる感覚になっちゃって、っていう話を大竹さんに、はい、
タバコ部屋でした。
タバコ吸いながら言ったら最低な表現だなって言って、話せないようにしたら、
それを
とんでもないパス来た。
なんだろうな。
それできなかった。
何を言おうとしてんのかなと思ってさ、
受け取っちゃった。
受け取っちゃった、やっぱり。うん、大先輩からパス来たらそれは知らないこと
なんだ。それタバコ吸いながら話したら、あの大竹さんがなんてこれなんかこう。ね、ダッチハイを抱いてるみたいな感じですよねみたいなこと言うから、お前その例え最低の例えだな、もうちょっといい例えねえのかって言ったら、いやでもお互い分かりやすかったでしょって言うの、まあ、分かりやすいって言えば分かりやすいけど、まあね、もう、まあ、匠の話を学ぶが目いっぱいうなずいた
り、分かりますね、
悪い例えだけど、うん、感覚で、
まあ、ダッチワイフも悪くないですけど、
ね、悪くないんだけど、
は
い、
そっちの頃、はい
お前はダチワイフから抜けられなくなるタイプかもしれない。
そうですね。ダチワイフもいいですからね、今のやつは。本当に。
ああ、そうですか。ダチワイフとバラの花。
はい。ダチワイフとバラの花。
お前のことだよ。
はい。ありがとうございます。
褒められてね。
褒められて
ね。なんでありがとうございます。
ブルースできそうな。
はい。ダチワイフとバラの花。
まあでもね、やっぱし、この、まあ、第二波とかいろいろ言ってるけど、こう、いつまでその、あの、この心の問題みたいなことは、これから先もだけども、その、なんていうの、今、あれだよね、あの、リモートでやってて、なんか、リモートでね、仕事できる人、
はい、
世の中でそんなに俺多くないと思うんだよね。だけども、そこでまた、リモート打つみたいな話。
そうですね。うん、まあ、テレワークが進んでいって、うん、で、例えば労災の認定があったケースで、はい、テレワークもしてるんだけど、そのテレワーク分はやっぱり入れないというのが今の現状なので、うん、まあ、これからテレワークが増えていった時のその過労死とか労災の認定ってどうなるのか、これから問題になってきますし、東京経済オンラインのサイトの記事によると、あ、ごめんなさい、東京経済オンラインのサイトでの記事によると、うん、テレワークだと誰がどのくらい仕事を抱えているのかという状況が見えにくくなってしまうと。で、結果他に手が空いている人もいるのに、特定の人にキャパシティ以上の仕事を振ってしまいがちで、振られた方も他の人の状況がわからないし、往々にして優秀な人が多いので、できませんとか、あの人に振ってくださいとか言えずにやります。で、どんどんどんどん仕事が来て、しかもオンオフがないから、早く買いなさい、時短ですよとか、うん、働き方改革ですよとかがないから、
はいはい、
ずっと仕事をし続けるっていう、ストレスもたまるしっていうようなことがこれから起きてくるだろうということですよね。
まあね、さっきも言ったけど、テレワークはそんな、ね、どんな仕事でもテレワークにはならないよね。まあだから、14% ぐらいの人がね、そういうふうになってるかもしれないけど、でも、あれだよね、これとっても孤独な、
そうですね、
作業じゃないですか。まあリモートで喋れることは喋れるかもしれないけど、仕事は自分でここでこなさなくちゃいけないわけでしょ、ね、それで終わりましたって言えばまた仕事来る、
そうですね、
わけでしょ、
はい、
と時間の使い方も分かんないし、
分かんないし、オンオフも分かんないし、他の人の状況も分かんないし、はい、上司は部下の仕事を把握できないし、っていうことですよね。
匠みたいにあれだよね、自宅で仕事して回すのって、変な便座みたいなスピーカー作ってる、
いやいや、ウッドスピーカーです、
ね、ウッドスピーカーみたいな、ね、
便座みたいなの難しい、
わかんないしね、喜びは自分だけにしか返ってこないしね、家族も周りの人も喜んでくれない、自己満
した完全に、
どうすんだろうね。さあ今日も始めましょう。